リバプール流行語大賞というものがあるんですけど、知ってます？
見てますよ。
あ、見
は
てま
い。
す？ツイッター X で見つけたん
うん、
ですけども、はい。これはゆうきさんでいいのかな？ゆうきおうたプロさん。
ね。
読み方間違ってたら非常に申し訳ないんですけども、まあ、毎年
うん。
こう、リバプール流行語大賞っていうところを、まあ、投票制なのかな？まあ、そちらをノートに公開してくれてるんですけども、はい。
はいはい。
まあ、我々もそれを見て、まあ、そんな思い出あったな、みたいなところに浸ってたわけですけども、
そうだね。
はい。なんか皆さんもぜひこれ、記事貼っとくので見てほしいですね。はい。
そうだね。なん
うん。
か、普通にリバプール好きな人じゃなくても、ああ、そういえばこんなことあったよねっていうのがね、ある
あっ
から
た
ね。
ねって感じだね。まあ、一
うん。
応、まあ、もう首位から紹介しちゃうと、
はい。
まあ、1位が、これか、1位。94分。ここはアンフィールドですね。
はい。
はい。まあ、
あ
こ
り
れ
ま
懐
した
かしいで
ね。
すな。はい。
これは最高の試合でしたね。
うん。これは前シーズンだね。前シーズン終盤。うん。
うん。うん。
で、まあ、猛烈に、こう、なんて言うんでしょう。こう、4位争いを頑張ってた時ですね。はい。
そうですね。
うん。
あれだね。なんだっけ。リシャーリソンが
うん。
ハトパフォーマンスやった試合です
ああ、
ね。
そうですね。まあ、今季こそゴール、なんかようやく決め始めてますけど、まあ、絶不調だったリシャーリソンにね、こう、92分ですかね、ゴールが生まれて、で、もうシャツ脱いで大暴れの、大喜びだったんですけども、はい。で、その2分後に、途中から出てきたジョタに決められて、リシャーリソンも苦笑いみたいな そんな試合でしたね、そういえば。
そう、リシャーリソンの苦笑いで俺は飯が食えま す。
やっぱそうね。ライバルからするとそうだよね。
そうね。
はい。
そう。あとあれかな？ここはクロップが喜びすぎ
うん。
て負傷するっていう
そう。
やつありましたね。
不傷クロップの
そうそうそう。
やつね。
怪我マークがクロップにつくやつね。そう。
肉離れしちゃったやつですね。喜びすぎて。
そうそうそう。
はい。
ありましたね。
したね。これでも前半で3点入れてもう余裕かなって感じだったんでね。確か。
そうそうそうそう。
ね、
そんな
こ
話
れ
だった
で
気が
2
する
点
わ。
後半入れられて、でも最後の最後にリシャーリソンが同点ゴール決めて、
そ
ね、それで終わるかと思いきや最後の最後まで諦めず、まあ、
う。
まあ当時まだか、まだいた、こう、ルーカス・モーラのミスをこう見逃さずというか、はい。落ち着いてジョタが決めて、ゲームパフォーマンスやって
やってたね。そうそう
まあ確かにこれがアンフィールドっていう感じでしたね。あ、
ねえ。
はい。
そうそう。ちょうどね、CL 権、結局取れなかったけど、これ負けたら CL 権厳
う
しいよ
ん。
ねっ
うんうん。
ていう試合だったので、めちゃめちゃ盛り上がったのを覚えてますね。
はい。まあ、これが1位でしたと。まあ、納得ですね。まあ、流行語というか、まあ、本当に印象に残った、今年印象に残ったシーンって感じではありますね。はい。
そうだね。
はい。で、ちなみに2位、ハゲ詐欺
はい。
師です。
これ
ハ
が一
ゲ
番
詐
お
欺
もろい。
師。まあ、これ何かっていうと、まあ、この
はい。
間のシティ戦ですね。はい。まあ、熱戦が、まあ、繰り広げられたわけですけども、まあ、最後の
そう
シーンです
ね。
ね。ニネスが ペップに対してこう、文句を言いに行って、で、アドリアンが止めるってやつがありましたけども。は
あ
い。
りましたね。はい。
で、まあ、一部報道、まあ、本当に何言ったかわかんないんですけども、一部の報道では、まあ、ヌネスがペップに対して、ハゲ詐欺師って言った らしいです
面
ね。
白すぎるんだよな、これな。
まあ、ヌネスはね、ちょっとやんちゃな感じはありますから。
はい。
ま
ねえ。
あ、はい。
すごかったよ、これ。だって、
うんうん。
クロップがね、ほっぺつかんで止めてたからね。ギュって挟んでね。
そうね。
そうそうそう。ありましたね。
は
これ
い。
も
まあ、これが2位
な。
ですね。はい。
はい。
3位がカミソンですね。アリソン神。
もうこ
カミ
れは
ソ
もう常々日頃みんなが思ってることですね。
ン。はい。はい。まあ、これはそうですね。まあ、昨年の流
ねえ。
行語大賞もカミソン。
はい。
で、3位も、今年も3位カミソン。
はい。もうずーっとカミソンなのでね。
そうね。で、一昨年が、雨が降ってますがランクインしてたみたいですね。それで言うと。それこそあれですよ。奇跡のヘディングゴールですね。アリソンの。はい。
ねえ。
大
もう、
雨
あれ
で、
ですか。
コーナーキックで決めた瞬間に虹が出るっていうね。もう本当に神様かと思
ね
いましたけど。
え。いや、あれはもう、リバプール史上美しい瞬間ね。トップ5に入るんじゃないですかね。
いや、そうですよ。まあ本当にそんな名シーンを生んでるリバプールですけども、まあ結構ね、この11以下の投票を一挙に羅列しますってやつがあるんですけど、これも結構面白くて。 まあ、見てると、まあ、
い。
サウジ系のやつも結構ありますね。はい。
ああ、そうだね。
俺たち
振り
の
回されまし
王位
た
と
ね。
か、サウジ遺跡とか、あと、ファビーニョ犬事件ね。
あれ
あ
ね、
りま
飼っ
した
て
ね、っ
る
ていう。
犬があれで、サウジアラビアに連れ込めない犬種だから、遺跡が肌になるのではってやつね。
っていうのもありましたし、あ とは、カイ
はい。
セド系かな？遺跡系。うん。
あ、そうだね。
カイセド取れなかった事件とか、塩素プラスカイセドイコール遠藤とかね。ありましたね、これも。
そうね。なんか、こう、やっと今、遠藤がフィットしてきて、カイセドなんかいらんかったや、みたいなムーブ起きてますけど、正直、いたらいるほどいいですからね。
そうだね。
僕は今でも欲しかったですよ、カイセド。
まあ、そんな感じですね。はい。気になるのあります？こう、バーって見てて、恭平とかは。
そうだね。ここの中だと、いやー、どうすかな。やっぱね、ヌニエスをいじるやつがやっぱり多いよねっていうのあって、また外しとるみたいなね、そう、感じとか。あとこれね、
ぬにょるってありますけど、多分そういう意味だよね。
まあね、彼、あれですからね、今シーズン、ポストに当てた数が一番多い男ですからね。
あ、いいですね。
はい。
惜しいとこ
やっ
まで
て
行って
ま
るん
す
です
ね。
けどね。はい。
そうね。そう、ゴール期待値をね、裏切る男なんですよね。そう。はい。
まあ、
あ
そん
と、
な
あれか
感じ
な。
かね。
義務失点とかはね、よくあるやつです。これ多分、ユナイテッドのファンの方もあると思うんですけど、大体先に失点する、我
あ、
が
そうい
チー
うこ
ム
と？
ね。
あ、それが義務失点っていうんだ。なるほどね。
ね。はい。とかですかね。
僕的に結構面白いのはこの40位の工事会社倒産かな。
スタンドがね。
謎に注文してた工事会社倒産するって。そんなっ
そう、
て、リバプールだぞって感じだけどね。
そう、財務チェックしとけっ
ね
てい
え、
う。
余震ちゃんと取ったのかって感じですけども。
ようやく今、完成し始めてるんですけどね。はい。
まあ、そんなのありましたねって感じだね。
ねえ、ありましたね。
まあ、皆さんもぜひ、ちょっと読んでもらって。
はい。
まあ、なんかこう、2023年をこう、総括できるような内容になってると思いますので。まあ、
そうだ
毎年
ね。
楽しみにしてるもんなんですけどね。今回もまとめてもらってありがとうございますって感じですね。
ね、ありがたいですね。とても面白いですね、毎回ね。
そんな感じです。まあ、もう年末ですので。まあ、今日のお便り的にもね、ピッチサイドトークとかだと、2023年の思い出とかいただいてますけども。そんな感じで、じゃあ、最終週頑張っていきますか。
頑張っていきましょう。年末だ。
じゃあ、そんな感じで、本編いきましょうか。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、始まりました。フットオンエア。ライフイズフットボール匠です。
恭平です。一つよろしく。
よろしくお願いします。
お願いします。
この番組フットオンエアでは、匠と恭平の2人が、プレミアリーグを中心に、欧州サッカーについて、隣で一緒にサッカーを楽しんでる感覚で情報発信をするポッドキャストになります。年末ですな。
いやー、もうね、もういよいよ、これ収録日、12月25日ですけどね、終わりますね、年がね。
いや、そうですね。
僕はまだふるさと納税全部やりきってないので、マジでやばいです。
そうじ
や
ゃ
らな
ない いで
と。
すか。12月31日までですよね。
ねえ、そうなんですよ。
僕もやらなきゃ。
匠 もやってないんかい。
やってないですね。鶏
そう
肉を
か。
大量に買わなきゃいけないタスクが 家庭内タスクですんで
こ なさ
や
な
ら
いと
ない
ね。
と。
星開けられないからね。
そうなんですよ。まあ、そんな感じで年末になりますが、まあ、皆さんご存知の通り、プレミアリーグは本当に過酷な状況で、毎日試合があると。
ねえ、本当にすごいね。
まあ、その辺の試合だったりとか、年末年始の楽しみをおさらいしつつ、前半パートではクリスマスですね。クリスマス首位で折り返すチームはどのチームだったかっていうものをお便りでたくさんいただいてますので、まあ、一緒に年末の展望みたいなところを考える、まあ、そんな前半回にしたいなというふうに思ってます。で、先に年末年始のスケジュールだけお伝えしておきますと、年末の公開は今週が最後ですね。なんで12月26の更新と29日金曜日の公開が、まあ年内最後になるって感じですな。
はい。
で、年始が、お休みもしつつ、1月の9日公開が最初になるかなって感じですので、
うん、
はい、
うん。
ちょっと年末年始、皆さんとは離れてしまいますが、まあ、開催されるサッカーをじっくり見ていただいて、また年始から一緒に楽しめるような感じにしようかなというふうに思ってますので、ね、はい。一応そんな感じのスケジュールで頑張ってきます。
ね、
はい。
はい。ね。もうね、2節、俺らが休んでる間に2節試合がやっていて、うん、FA カップまで始まってますからね。うんうん、
ですね。で、うん、日本代表も1日にね、タイ代表との試合がありますから、うん、はい、
はい。
それが終わったらアジアカップもありって感じですね。
ねえ、なんかさ、なんだっけ、三笘もちょっと怪我したりとか、
うん、あ、
冨安が、ね、うんうんうん、肉離れで離脱してたりとか、うんうん、なんか久保もさ、なんか肋骨殴られたみたいな。
あれはちょっと、ねえ、ビジャレアル戦でしたっけ、ねえ。
そう、ビジャレアル監督、あ、カディスかな、相手。
あ、カディスか、相手。黄色いチームね、間違えました。ね、黄色間違えましたけども。はい、
ねえ。そうとかあったりとかで、ちょっと代表メンバー、怪我が心配ですけどね、特に主力だしね。
結構そうだね、竹のやつはちょっとひどかったね、ぶん回しね。はい、
ね、びっくりしたよな、あれな。
ね、ちょっと
プロレスや。
うん、セルヒオ・ラモスを思い出す感じだったな、タラーに対してのやつね。
うん、ああ、そうだね、あったね。
そう、腕、柔道技ね、はい。
関節技決めたやつね。
ね、ちょっと何事もないようなことを祈ってますけども、まあ、その辺含めて、はい、まあ、年始もサッカーは続いてきますので、はい、
うん、
ちょっと今週我々は最後になりますが、最後までお付き合いください。はい
はい、
はい、でちょっと空いちゃうんですけども、一応お便りもオープンしておきますので、よろしければ送ってくださいって形でテーマを発表しようと思います。はい、今週募集する、まあ、年末年始にかけて募集するのが、冬の移籍市場オープン、推しチームの補強ポイントを教えて、こちらでいこうと思います、うん、はい、
ね、なんか多分各チーム怪我人がね出始めたりとかしてて、ね、より今ここが必要みたいなのがあったりとかするでしょうしね、うんうんうん、
ね、まあこの定番のテーマではありますけども、まあ、1月1日オープンの、現地時間の1月31日の23時締めだったかな、はい、
うん、
まあそこまで移籍市場オープンしてますので、まあ国内とか結構決まってきてるよね。 J リーグもちらほら動いてるのは確認してますけども、はい、
そうだね。
まあ、プレミアリーグは年明けた瞬間から一応移籍市場オープンしますので、まあ、冬は即戦力が多いというかね、うん、各チーム足りないところ、うん、ピンポイントのビッグネームも出てくると思いますので、はい、
はい、
ぜひぜひ皆さん、はい、まあ、決まった決まってない構わず、妄想でも構いませんので、はい、補強ポイントをぜひ教えてほしいなというふうに思ってます。はい。
はい、どうなの、ま、ユナイテッドは補強ポイントあるんですか？
ユナイテッドはそうだね。全部いやでも、ね、特になんだけども、まあ、ちょっと試合の振り返りでもできればと思うけど、うん、やっぱ点が取れないのがね辛いよね、見てて面白くないし
な
って感じなので、はいはい、な特に右サイドとかね、うん、アントニー先生とペリストリしかいないですから、
う
ん、今
そうか、はいはいはい、
で、まあ、トップもねホイルンドいますけど、なかなかリーグでも点取れず、
うん、
ラッシュフォードフォワード入ったりも、ね、この間のね負けちゃった試合もやってましたけども、なんかあんま可能性を感じないというか、
はいはいはい、ね、なるほど。
あとはもう控えてるのはマルシャル先生しかいないですから。
なるほど。
いやーちょっとねなかなかきついよね、うん、
そうか、はい、
なんでウィングだったりとか、
はい、
ちょっとフォワードにね、うん
うんうんうん、
何かこう火をつけられるというか、そういう選手に来てほしいなって感じはありますけど、うん、はい、
あれかな、ベグホルスとかな。
ねえ、ベグニー全然いいと思うんだけどな。
ね、帰っておいでっつって。
いや、そうなのよ。なんか一部ニュースでは出てますけどね。ベグニー戻ってくるんじゃないかみたいな。そう。
はいはい。いいじゃない。
いやー、でもね、点は彼も結局あんま取れなかったからね。それで言うと。
そうかそうか。
うん、ちょっと根深いんですよね、ここは。はい。
なるほどね。
うん。あ、で、まあちょっと追加で言うと、ラトクリフ教が決まったのよ。うん、それで言うと、
うん、
ユナイテッドは、
ね。
そうな
の。ニュースでしたね。
そう、株式の 25% を、イギリスの億万長者かつユナイテッドファンのラトクリフ教さんが買ってくれたわけですね、
はい、
クラブを、
うん、
はい、で、まあ、全権じゃないんだよね、全部グレイザーが一部まだ持ってるんですけども、うん、なんかフットボール関連の、はいはい、権利はラトクリフ教に渡るみたいですね、うん、それで言うと。
おお、じゃああれだね、冬の補強とかちょっと動きがあるかも、ね、
そうそう、まさにな
るかもね。
うん、なんで遺跡だったりとか施設への投資だったりとか、 あとはダイレクター陣だよね。スタッフの刷新とか、そういうところを結構着手するみたいではありますけど、今までね、ここ8年ぐらい、そういうなんか施設とかサッカー関連の投資ほぼなかったらしいのよ。だから、結構こう大きいんじゃないかなというふうに思ってますけども、まあ実際その 25% って権利がどこまでこう作用するのかはちょっとわからないので、
はいはい、そうだね、確
かに。まあでも偉大な一歩じゃないですか。ね。
うん。
うん。なんで期待大です、その辺は。はい、
なんなら一番いい補強かもしれんな。
いや、ほんとよ。冬の移籍市場一番の決め手。うん、ラトクリフ強ですよ、ほんとに。ほんとですよ。
そうか、そうか、はい。なるほどね。
らしいですね。はい。まあ、その辺も踏まえて、ぜひユナイテッドファンの皆さんは意見をいただければと思いますけども。はい。
うん。
リバプールは逆にどうなんですか？
そうだね。うん、今、急務なのが、うんうん、左サイドバックが、ロバートソンとツミカス、二人とも離脱してる状態なので。
ああ。シミ先生も確かになんか怪我してたよな、この間ね。
そう、アーセナル戦で、多分、ね、肋骨、こちらね、鎖骨を折ったのではないかと。
あ、本当？クロップに衝突したやつだよね。
そうそう、坂に突き飛ばされ、クロップと一緒にね、
スピン
してましたけど。
二枚抜きみたいになっちゃったやつだよね。
そうそうそう。
そうだよね。クロップ、な逆にクロップはピンピンだったけど、全然ね。
そう
立ち上がったけど。結構確かに
痛そうや
ったな。っね、腕というか、この、上半身あたりをずっと抑えてた感じはありましたけど。
ね、
はい、
ね、そうなんですよ。なので、左サイドバックがゴメスしか今いないので、
なるほどね。
ここは多分ピンポイントで即戦力を、なんかレンタルとかで取ってくる可能性はありそうかなっていうのと、
は
いはいはい、
うんうん、
まあ、あとはセンターバックがね、欲しいって言うけど、冬の移籍市場に出てて、で、リバプールって基本的に23歳以下だっけな、22歳以下だっけな、うんうん、みたいな人を優先して取るっていうルールなので、はいはい、そんな若手の原石のセンターバックが冬補強で取れるだろうかみたいのはちょっと疑問かな。
はいはいはい、それはありますな、ね、確かにセンターバックとかもう全然いないよね。
そうだね。
あ、それこそアカデミーとかだよね。
ね、で、うん、そう、ジョターもそろそろ帰ってきそうだけど、今度ディアスがもうちょっと、はいはい、なんか今グレーな感じするから、左ウィングも欲しいかもねっていうのは、うんうん、なんとなく個人的には思ってる。そう。
まあ、
う
ん、アタッカーは全然いけんじゃないかなって感じはするけど、守備
だね。
確かにね、結構市場に出てる選手は少なそうだね。
うん、ね。って感じですかね。うん、
うん、うん。ありがとうございます。まあ、その他チームの情報だったりも踏まえて、ぜひお便りいただいて、まあ、年始の初回の回で紹介できればと思いますので、ぜひぜひお便り待ってます。はい。はい、
待っております。
で、裏テーマとして、ピッチサイドトークでは、まあ、ぜひ2024年の抱負があれば、うん、いただければ嬉しいなと思いますので、はい。
はい。
ぜひぜひ、書き初めがてら、よろしくお願いします。
はい。懐かしいね。
はい。そんな感じです。はい。ありがとうございます。
はい、
では早速今回のテーマをお話ししていきましょうかね。まあ、テーマのお話とともに、うん、まあ、ちょっと直近のプレミアリーグのお話もできればと思いますので、はい。
はい。
早速、お便りテーマの方に入っていきましょう。よろしくお願いします。じゃあ、今週紹介するお便りが、プレミアリーグ、クリスマスを首位で折り返すのはどのチーム、予想を教えてっていう形でしたが、まあ、一旦クリスマスまでの試合が終わりましたので、順位を振り返ってみましょうか。はい。
はい、
12月25日時点、まあ、というのもほぼ毎日のように試合があるからね、一旦25日時点でお伝えをしておくと、うん、1位アーセナルですね、はい、なので首位はアーセナルでした、うん、はい、で2位リバプール、3位アストンビラーですけども、順位は動かずって感じでしたね、うん、1、2、3は
ね、全部引き分けたね
とまさかの全引き分けっていう、まあ、三者足踏みって感じではありましたけども、はい、
うん、
で、まあ、ちょっとシティの方が、中東でクラブワールドカップで優勝してきたって形はありますから、
ね、
はい、1試合少ないんだよね、はい、
そうだね、
うん、なんでその間もあり、今のところシティは5位で、4位がトッテナムになりますね、はい、
はい、
うん、なんでトップ4はアーセナル、リバプール、アストンビラ、スパーツ、トッテナムっていう形ですね、はい、
うん、
で、まあ、1試合少ないシティが5位に5つ、6位以下大混戦中ですね、
すごいね、
6位ウエストハム、ね、7位ニューカッスル、8位ユナイテッド、9位ブライトン、ここまでが勝ち点が3差ってとこですね、はい、なんで1試合で一気に入れ替われるかなってとこですね、はい、
うん、
で、まあ、ここ混戦だったんですけどね、ニューカッスルもユナイテッドも 負け、ブライトンも引き分け、チェルシーも負け、ウエストハムごぼう抜きって感じで今
ね
上がってきた。
そうだね、確かにグイッと上がったね、うん、
そうなんですよ、はい、なんで結構ね勝ったり負けたりのシーソーゲームが激しいような感じになってますが、はい
はい、
ちょっと直近の試合バーって見てみますと、第18節、うん、クリスマスにかけて行われた試合ですね、はい、
はい、
まあ、さらっとお話はしてましたが、一番注目だった、首位攻防戦リバプールアーセナルですね、うん、はい、まあ、ここ1-1の引き分けでしたって感じですね、はい、
ねえ、
うん、
試合自体はめちゃめちゃ面白かったし、
いや面白かったよ、うん、
うん、なんだろう、多分両サポーターとも勝てたと思ってるんじゃなかろうか
なるほど、
ね、で個人的には思っていて、はいはい、そう、
なるほど、
まあそう、あのリバプールはね、あの、うん、サラーが全盛期を彷彿とさせるあのね、
うんうんうん、
あのジンチェンコを抜き去り、
うん、
ニア上に叩き込むね、うん、あのシュート気持ちよかったですね。
さすがサラーなんちゃったよな、うん、
ね、であとあのカウンターのシーンでね、あの、うん、アーノルドが思いっきりバーにぶち当てるっていうね、
はいはいはい、
あれ決まってれば勝ってたなっていうのがあるんですけど、
うん、
まあ、
うん、
アーノルドは大活躍だったので、なんか攻めるにも攻められないというか、まあ仕方ないよねっていうドローかな。
うん、そうだね。なんかデータで見ても支配率ほぼ半々だし、
ね。
パスの成功率とかシュート数もほぼ一緒。シュート数は一緒、
ね。
枠内シュートがリバプールが一本多かっただけで、まあ、本当にこう均衡してたっていう感じはありますね。はい、うん。
なんか
こう後半ね、後半にかけて点が動けば面白かったかなと思いますけども。
はい、そうだね、
うん、であとあれじゃない、遠藤先生がね結構、
はい、
うん、もうフィットしてるというか、ね、大活躍、
めちゃめちゃ良かったよね、
うん、ね、なんか一本あのなんだろう、サイド展開ロングパスみたいなやつもね綺麗に決まりましたし、
はいはいはい、うん、ね、左サイドに展開したやつかな、
そうそうそうそう、うん、だからまあデュエル王だけじゃなくてちゃんとゲーム作りにも入ってるというか ね、
そうそうそう、
だからなんか日本代表ひいき目じゃなくても、なんか遠藤の評価、うん、かなり上がってきてるんじゃないかなというふうには思ってましたけどね、うん、
ね、前に出る守備がだいぶうまくいってたから、うんうん、なんか遠藤の良さが出てたね、
いいじゃない、うん、いいじゃない、頼もしいね、ここまで来て、
いや、うん、この試合でね大活躍する日本人ってなんか誇らしいです ね、
そうだよね、いや嬉しいよね、ちょっとトミー出てなかったのがちょっと寂しいぐらいのね、日本人のこ う、
ね、
こうなんだろう、株を上げるじゃない、うんうん、もうかなり上がってると思いますけどね、
うん、そうだね、
まあ見たかったなーって思っちゃうよね、うん。
そうだね。
はい。なるほどね。そっか。はい、渡るソボスライ、カーティス・ジョーンズか。なるほどね。
ねえ。よかったですよ。カーティスもよかったんだよな、
うん、あ。そうだね。なるほどね、ね。はいはい。ありがとうございますね。うん。はい。
はい。
そんな感じかな。まあちょっと頂上決戦は引き分けって形ではありましたけども、非常にいいゲームが見れたっていう感じだったんじゃないでしょうか。はい。
うん。そうやね。うん、
で、その他で言うと、僕が見たとこで言うと、まあ、忘れようと思いましたけど、ウエストハム、マンチェスター・ユナイテッドですね。うん。もはや、
忘れようと思った。
うん、記憶からもう飛ばしましたけども。
これ、あれじゃあ、先週のピッツァルトークですと、嫌な記憶は、うん、無意識にしまうやつ、ね。
いや、本当よ。もう忘れたもん。いや、全然だったよ、マンダ、本当にね、この試合も。全然面白くなかったよ。
辛いな。
2-0で負けって感じでしたけども、はい、
結構きっちり、あれ、なんか惜しいとかもあんまなくって感じだった。
あんまなくだね、それで言うと。
ああ、そうなんだ、うん、
いや本当に全然なんかね、2本ぐらい、あ、1本かな、1本ガルナチョのめちゃくちゃ惜しいシュートがあったりとか、
はい、
まあ、いわゆるカウンターとかでチャンスを作ったんだけどもって感じかな、うんうん、
なるほど、
いやーって感じだね。
まあ、ちょっと立て直しが ね、
本当にね、16節、ボーンマスに 3-0 で負け、
うん、はいはい、
で前節リバプールに、まあ、本当に耐えて耐えて勝ち点1、
ね、
うん、で今回順位が近かったウエストハムとの一戦で、まあ、2-0 完封負け、
そうか、確か
に、いやーって感じですよ、本当に、
そうだね、ちょっとこれ痛いね、
うんうん、結構ねセンターバックがピンチなんだよね、全然いなくて、
なんか若手の子いたよね、
そう、アンブワラ君っていうなんか新キャラが出てきていきなり、
そうだよね、
ちょっと失礼ながら初めましてだったんだけど、いや本当にアンブワラ君誰みたいな、19歳、19歳のね、はい、
ええー、 すげえな。
コンゴ出身のディフェンダーが出てきまして、はい、
しかもコンゴ、うん、
そう、いや誰と思ったけど、あの190センチの、ね、うんうん、結構恵まれた体格の、
はいはい、
カンブワラ君でエヴァンズとコンビだったんですけど、年齢差16だから ねやばくない？なかなか35歳のエヴァンズと19歳のカンブワラ君、はい、デビュー戦、この2人ですから ね、
ギリ親子でもおかしくない年だもん、ね、
いや本当だよ本当もう絶対見てるワールドカップ違うもん
話合わない
と、話合わないよ多分、まあね、そんな感じでね、でエヴァンズとかにもかかる期待は高くて、
はいはい、
でまあ失点もね、あのこの試合あのメイヌーが先発だったんですけども、ちょっとメイヌーのミスもあって失点しちゃったりしてね、うん、
そう、あそうなんだ、は
い、そうそうそう、ちょっとね、どんなんかもう暗雲立ち込めるっていう感じかな、結果だけで
ね。なるほどね、はい、まあ、ちょっと怪我人が多すぎるな今な、
いやでもそれにしてもよ、うん、
まあね、
全然点が入らん、うん、ね、もうちょっともうちょっとシュート練した方がいいと思うけどな全然入らん、
う
ん、
そうか、そう、なるほどね、
そんな感じです。なんかチャンスも本当になんか逃げ切れない感じというか、もうなんか全部、まあ、全部なんかディフェンスに引っかかっちゃうみたいなね、
はいはい、
うん、うんって感じです、うん、本当に、はい、そんな感じでした、はい、ちょっと愚痴になっちゃうんでやめますけども、
はい、はい
はい、はい、その他で言うと、ね、まあトッテナムエバートンとかも面白かったかな、これは、
うん、それはちょっとだけ見た、
そう、あのリシャーリソンのゴールだったんですけど、
はい、うん、
まあリシャーリソンといえばエバートン出身で、
はい、そうだね、
なんかこうパフォーマンスもなんかあの落ち着いた感じというか、あのハトとかやらないでね、
はい、うん、あ、そうね、さすがに、
フルスに対して、うん、ありがとうみたいな感じのパフォーマンスでちょっと安心した、
はいはい、よかった
やつならやりかねないと思ったけど、
うん、そこまで土地狂ってなかった、
しっかりした、大人になったリシャーリソンと思ったけどね、
うん、よかったよかった、
そうで、あとニューカッスルもね負けちゃったんですよね、実はルートンタウンに、うん、
ね、まあ、
これも結構ね大盤、ね、なんていうんだろう、こう期待を裏切るというか、はい、
ね、
そんな感じの試合だったんじゃないですか、はい、
ね、
そんなとこかな、あとはまあチェルシーも負けちゃいましたね、はい、
ね、エンクンクが、
うん、あ、エンクンク初ゴール、ね、
復帰したよね、
うん、そう、クリストファーエンクンク初ゴール、90分プラス6分、
ね、はい、ギリギリで、
ギリギリって感じですね、1点返して、まあこれがなんかなんだろう、望みをつなぐゴールになったんじゃないかなと思いますけれども。ね、ウルブスね、ホームでめちゃくちゃ負けてないんだよね。
あ、
何試合負けてないか忘れたけど、全然負けてないの、はいはい、本当に。なんか結構記録更新ぐらいのペースで、
うん。はいはい。
そう、ホームで全然負けてないらしいね。
なるほどね。はい、やだね。
どこがその記録を潰すかって感じではありますけども。うん、
はい、はいはいはい。
まあそんなとこもありつつ、クリスマスを折り返しまして、もう早々に試合があるわけですね、うん、いっぱい。
ね。
いやー、だって25日今収録ですけど26日からあるからね、
はい、すごいね、本当に忙しいね、
一応試合ある日だけ見ると26、27、28、29、
9、
30、31
マジで毎日あるの
1
やば、
一応日本時間の1月1日は一応ないんだね、一応ないけど、
一応ないね、
まあ2日の朝からあるからね、だから、うん、実質1月3日までほぼ毎日あるって感じですね、
いや
ー、怖いね、
ちょっとこれは
すごいね、ちょっと
激務、
うん、そうですよ、26日から毎日試合ありますので、皆さんぜひ
ね、
相手の時間にはサッカーを見てもらって、
はい、ね、あの林良平さんはあの、うん、3日連続で解説するらしいですね、
いや本当よ、誰よりも過酷に働いてるな、あの人ね、
ねえ、やばいわ、
年越し配信が決まって嬉しいですみたいな感じ言ってたよね
マジで仕事しすぎ
そうだね、まあ、そういったところもありますけども、うんうん、年末年始注目どこだとどこだろうね、なんか気になる試合あります、
そうだね、
うん、
そうね、
僕的には包丁アストンビラ VS マンチェスターユナイテッド、はいはい、今週のミッドウィークにありますから、
うん、
まあちょっとこの好調なビラを止めて、なんかこう、ね、上り調子で年末年始を迎えてほしいっていうのがまずありますかね、
はい、エメリに仕返しチャンスか、
いやそうですよ、
そうだよね、う
ん、今のとこ望みなしだけどね、それでやる本当に全然勝てないですから、はい、
厳しい、はい、僕はあれですかね、うんうん、1月2日、アンフィールドでリバプールニューカッスルがありますね、あ、
そうですな、いいですね、これも結構 まあ、ホームとはゆえ、侮れないですからね、入荷する。うん、
ね、ヌニエスがさ、今シーズン、2ゴール決めて、勝った試合、入荷する戦だったんですけどね。
はいはい、あ、なるほどね。はいはい、はい。
そうそう。ヌニエスが、ちょっと最近、低迷してるので、なんかね、うんうん、自分の仕事を一切理解してないんで、なんかね、君は思いっきりシュートを打てばいいんだっていうところをね、理解してないからね、取り戻してほしいですね。はい。
なるほどね。あ、そっか、もう折り返しだね、確かに。
ね、もう折り返しだね、本当に、ね。2
戦目って感じか、確かにね、
はい。うん、なってきましたね。
うん、なるほど。まあ、面白い試合たくさんあると思いますので、はい。
うん、
年末年始も楽しんでいきましょうというとこですが、ちょっと長くなりましたが、
はい。
そんな感じで皆さんから。はい、お便りとして、今回はクリスマスを首位で折り返すチームどこかなっていうところの予想をもらってますので、まあ、その辺の答え合わせも含めてちょっと紹介していこうかなと思ってます。はい、
はい、
じゃあまずちょっと一人目ですけども、ペンネームコップジョージさん、もちろん我らがリバプールです。アーセナル戦前ですが、はい、
はい、
とのことでした。まあ、リバプール残念やったな、確かにね。
うまくいかず、クリスマスを首位で折り返せず。はい、ただ、これ、一個あって、うんうん、はい、リバプールって、クリスマスを首位で折り返して、折り返したチームが優勝できないっていうジンクスを、
うんうん、
多分3回ぐらい破ってるチームなんですよね、リバプールって、はいはいはい、今まで。で、うんうん、今までそれを破ったことあるのってリバプールだけだったんだけど、
なるほどね。はい
はい、そう、去年アーセナルがそれをやったんですよ。で、うん、だからリバプールとアーセナルが今までそれをやってるっていうチームだったので、
はいはい、
まあ、リバプール的にはね、クリスマス首位で折り返しても優勝できないこと多いから、逆に言うと、そのジンクスに逃れられてよかったんじゃないって捉えるぐらいの気持ち。うん、
なるほどね。そう、まあ、でもなんかこう、大差が相手の首位折り返しじゃないから、実質ね、うん、まあ、
そうそうそう、
今のところ、アーセナル、リバプール、ヴィラ、その辺はまあ、首位で折り返したって考えてもいいんじゃないかなぐらいの感じはあるやな。はい、
そうだね、うん
うん。うん。確かにね、ありがとうございます。じゃあ次、翼さん、はい、ユナイテッドファンとして、希望はなくもないのですが、すごいダークフォースでヴィラだと思います。てか、これはステッカープレゼントあります？なかったです。ごめんなさい。
ないです。
外しちゃいましたね。はい。
はい、
いや、ヴィラ全然あると思ったけどね。はい、
ねえ、ホームで15試合負けなしだったのが、
うんうん、あら。あ、
だからね、なんかこう、引き分けで止まっちゃったみたいな感じだったしね。
そう。うん、そう、一応なんか試合の経過で言うと87分にシェフィールドに入れられて、
はい、
で後半の本当に最後の最後に、ザニオロですね、はい、
うん、
ザニオロが同点ゴールを決めて、まあ、劇的引き分けみたいな感じではありましたけども、はい、
いやーねえ、まあまあまあ一旦ね、ちょっと休んでいただいてね、うん、アストンビラもね、うん、困るので。
そうだね、ちょっとね、うん、もったいなかったって感じにはなっちゃうかな、相手がシェフィールドでしたから、
う
ん、はい、
そうだね、勝ちたかったね、
うん、そうだね、ものすごく勝ちたかった試合だと思いますが、はい、引き分けでなんとかって感じでしたね。はい、
そうだね、
うん。ありがとうございます。じゃあ次、小川マリノスさんですが、前回のお便り2通目が遅れてなかったみたいなので、今送っときます。なるほどね。
ありがたい。
前回得点だけみたいな感じでしたからね。はい、
うん、
丸に、ダロートのレッドカードにこの試合にかける意気込みを感じた、あの熱さが無失点につながったのかなと。ありがとうございます。
なるほど、
はい、まあ、リバプールユナイテッドの、まあ、試合の感想みたいなところでしたね。はい、
うんうんうん、
まあ、確かにね、うん、ダロト の, あの 瞬間イエローカード2枚ね
世界で一番早くイエローカード連発でもらった男や、ね、
そう、あの試合賛否ありましたけどね、あのファンダイクのインタビュー見た、うんうん、
あの、はいはい、
この試合で勝とうとしてたのは1チームだけだったね、みたいな。
煽りそうと思った。
皮肉たっぷりな感じでね。
ねえ、煽ったね。
あ、そうだ、リバプールは勝とうと思ってなかったんだって言い返しちゃうと。逆にね。
あるよね。ありそう、ありそう、ね。そういうやつありそう。ね、
そう、あとロイキン先生はね、うち、ん、に優勝回数で帰ったから言え、みたいな感じで返しました。
それは、おっしゃる通りですね。は
い、いう感じでしたけども、ね、まあ、
ね、
直近のこうウェストハム負けちゃった試合とかも見てても、なあれぐらいちゃんとテーマ性持ってた方が面白かったんだなっていうのは思ったかな、うん、
なるほどね、はい、
そう、中途半端に点が入らなくて負けるっていうよりは、もう本当にチーム一丸となって絶対に手に入れられねえぞっていう、あのスタイル、
はいはい、そうだね、うん、
なんか思い出したよ熱くなる気持ちを、
ね、あの大工さん多分結構熱くなっててさ、試合中さ、うん、あの審判に、うん、お前飲んでんのかっていう、あの、うん、Have you been drinking ってあの、うん、こうお酒を傾ける仕草と一緒に言ったっていうシーンがクローズアップされてて、
あら、そう、イエローじゃないですかそれ。
そう、危ないよこれと思って
危ないよ、
あとで処分食らうやつやでと思いながら見てましたけど、
ね、うん、今バレる時代ですからそういうのね、
はい、ねえ、
ハゲ詐欺師同様にバレちゃいますから後で、
はい、ねえ、ちょっとね、大工さん怒ってましたねこの試合、ね、
そうだね、はい、うん、ありがとうございます。で、連続でオガマリノスさん、あの順位のクリスマスの首位で折り返しチームの予想もいただいていて、まあ、手堅いけどアーセナルかなっていう形でいただいてます。はい、
はい、ね、
ビンゴです、
ビンゴです、はい、まさかの 3チームとか、まあ、リバプールアーセナルは直接対決だけど、引き分け、はい、引き分け引き分けでアーセナルっていうね。
いや、そう ね,
ね、
まあでもなんか、はい、ね、頂上決戦的な試合内容ではありましたから、うん、それで言うと
ね, ね、
全然スピード感違かったよ、なんかちょっと悲しくなったもんユナイテッド戦のあとあれユナイテッドとウェストハムの試合見た後あれ見るとね、全然違うリーグだと思うぐらい、
ちょっと悲しくなり
ました。
そうだね、あの林さんも言ってたけど、攻守の切り替えマジで早かったね、この試合、ね、
いや本当に、うん、だってあのハイライトもう一回見直してもさ、あの1個のハイライトに両者の攻撃入ってるみたいな、
分か
る、
あ、1
個のシーンに、そうそうそう、うん、切り替えじゃなくて、うん、ワンカットの中に、そうだよ、ね、あのアーセナルの攻撃とリバプールの攻撃が入ってるみたいな、そんぐらいなんかこう展開が早いみたいなね、
うんうん、確かに あったね、うん、
はい、
はい、
そんな感じでしたね、はい、
はい、
マリノスさんありがとうございます。はい、
はい、
では次いきます、スパーディはゴリゴリさん、クリスマスつまり18節終了段階で首位に立つのはアストンビラと予想します。アーセナルリバプルの直接対決がドローで終わってビラがシェフィールドユナイテッドに勝利するというシナリオがおぼろげに浮かんできたからです。まあビラさん負けてくれてもええやで、ただし年末年始だとリバプルですかね、トッテナムと言いたいとこですが、上が強いしスパーズはソン、ビスマ、サールが1月に抜かれるためアドバンテージを使っておきたいのですが、ビスマのスパーズユニを次見られるのは2月かなとのことです。ありがとうございます。
なるほど、
はい、おぼろげに見えてましたねこれは、ドロー対決はね、ドロー決着っていうのは、うんうん、
すごいね、読み通りだね、
うん、そうだね、まあでもね、あのビラが引き分けという形でしたから、はい、
まさかの、
うん、うん、まあ惜しくもって感じでしたが、まあ年末年始にかけてリバプールじゃないですかっていう予想ですね。はい、
まあね、バーンリー戦ですね、次バーンリーで、
うんうん、
そうすると年明けでその後に浮かするなんで、まあ勝ってほしいな、うん、確かにな、両方勝ってほしいわ、
うん、そうだね、なるほどね。対するアーセナルは年末がウエストハムか、ウエストハムユナイテッドとの戦い で,、はい、で年末31日に、フラム戦があるんですね。なるほど、ね、なかなか手強いじゃないですか。はい、
ウエストハムとフルハムの日程、まず中1日しかなくない？やばくない？
そうだね。これきついよね、なかなかね。
そう、どうすんの？日程おかしいんだよな。うん。
本当に1日しかないんだよね。はい、
で、かわいそうに。
うん。まあ、そうだね。移動距離は少なそうだけど、アーセナルとフルハムだったら、
そうだね、まあまあまあ確かに。
ロンドンから動かずに済みそうですけど。うん、なるほどね。ねいやー、どうなるでしょうか。まあ、対戦相手的には、まあ、順位だけで見ちゃうとね。
そうだね。
リバプールは1試合年始にあるから、確かに、
うん
うんうん、予想はありえそうですね。はい、
ねえ。あと、そう、ね、あの、スパーズはアジアとアフリカのコンペティションで抜かれる選手がきついん
だよね。そうだね。まあ、キャプテンのソン、しかり、ビスマ、サール、うん、まあ、アフリカ勢ですかね。はい。
ね、
確かにね。その辺の、うん、影響はもちろんありそうですな。はい、
ねえ、この辺はね、うん、そう、リバプールもサラーいなくなるし、うんうん、遠藤がせっかくフィットしてきたのにいなくなっちゃうからね、厳しいですね。うん、
まあ、日本代表としては非常に頼もしいよね。
そうだね。
遠藤の調子を見るとね。うん、
そうだね、
はい、
うん。
ありがとうございます。
お互い頑張りましょう、うん、スパーズ、
そうだね、
リバプールは、
うん。はい。ありがとうございます。次、ケッキケンさん。アーセナルやろう。去年の勢いそのままに首位を維持できたらほぼ優勝いけるんちゃいます？てかノリッチは昇格ほぼ無理、昇格プレーオフも無理やなとのことでした。はい、
あら、
なるほどね。あの、定期的にノリッチ情報をいただけるんですけども、うん、そうなんだ、ね、まあまだまだ、それこそまだ折り返しやからな、ね、
そうだね、
プレーオフはあの6位とかまでいけますからね、それでいうとまだまだ諦めちゃいかん、ねじゃないですか、試合数も多いですし、はい、
ね、最新情報見たら、まだノリッチ8位やん。いけるいける。
全然いけんじゃないですか。うん、まあ、自動昇格はちょっとここまで来ちゃうとあれかもしれないね。はい。
そうだね。うん、
今1位どこですか？ちなみに。
レスターがね、ぶっちぎってる。
いいじゃないですか。
勝ち点58で、2位が、あの、イプスイッチっていう、なんか、あの、ちょっとカップ戦でした、ちまったじゃん。あれが52で、2位ですね。
なるほど。じゃあ、2試合分以上差をつけて、首位ということですね。ね、はい。
そうだね。だから、実質、確かに、プレイオフを狙いに行く感じになるかな。
そうだね。
はね、
うん。レスターじゃ来年見れそうだね。はい。
そうだね。楽しみだね。うん、また戻ってくる、ね。
イヘアナチョ。イヘアナチョくれるかもしれない。
そうだね。
はい。はい、ありがとうございます。じゃあ次、ヘアドライヤーアレックス監督さん、ありがとうございます。まず予想がアストンビラですね。エミリー監督とモンチ GM の力はすごいです。ユナイテッドにも優秀な GM が欲しいです。エドウッドワードの悪魔を早く払拭したいです。ウディね。
ウディ
ウディの悪魔ね。でもね、ウディはね、補強以外は大活躍なんだよ。
あ、そうなの。
そう、史上最高ぐらいの感じでアディダスの契約持ってきたりとか。
ああ、それは有能だね。
そう、もともとだってユナイテッドはナイキの時もあったか。いや違うか、
うん、
感じ、
うんうん、分かんない。ユナイテッドどうなんだろう。
あ、でも、
うん、アディダスのイメージなんだよな。
あ、チェルシーか。チェルシーがアディダスからナイキに変わったりしましたけども、はいはい、あ、でもね、契約自体はね、はい、めちゃくちゃビッグ契約らしいよ、アディダスとの契約。
ね、
売り上げはめちゃくちゃ作ったんですけども、いかんせん移籍問題とかが今日がうまくいかんって感じではありますから。はい、
なるほど ね、うん、
ね。で、まあ前半で話しましたけども、そのお便り紹介前にね、あのラトクリフ卿が来て、
うん、はい、
ちょっと体制も変わるかなって話がありますから、はい、
うん
うん、そんな感じですね。でちなみにモンチ、ね、知らない人も多いんじゃないですか。はい、
はいはいはい。
ね、まあなんか敏腕スポーツダイレクターっていう感じだよね。
ね、なんか、うん、あのね、あの結構言う、なんだその、うん、なんだその GMS スポーツダイレクター界隈では、うん、あのなんかビッグネームもいいとこみたいな人やんな、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう。まあそんな感じですね。まあ誰を引き抜いたきたかみたいなとこで言うと、有名どこで言うと、はいはい、ああセルヒオラモスとかか。
ああ、すごいね。目利きですね。
そう。まあ、もともと株組織、株、セビージャ株組織出身だけど、ラモスは。ラモス、まあ、ラモスを高額で売ったりとか。
はい、はい。
あと、ダニエル・アウベスとか、今調べる限りだとね。
へえ
ー。だから、まあ、セビージャ自体に非常にこう、有能なんじゃないかみたいなところとか。
は
い、
なるほど。
で、ローマ時代とかは、まあ、なんか、残留するって言ってたサラーとか。
はい。
あとは、アリソンか。とかを、うん、まあ、売却しつつもいろんなこう選手を安く買ってきたりとか、
ね、はいはいはい、
まあ、そんな形で、まあ、敏腕右腕って感じだよね、はい、
ねえ、リバプールにとっては恩人ですね。
まあそうだね。間接的にね。
アリソン、ありがとうアリソン、
うん、ね、でまあウナイエミリ監督と一緒に、うん、一緒にこうビラにやってきたって感じだね、はい、
なるほど、
うん。ちなみにユナイテッドも新しいスポーツダイレクターを持ってくるんじゃないかって話が出てまして、今のサンの話から派生するとね、
はいはい、
噂として出てるのがまずポール・ミッチェルさんかな、はい、
お、何者や。
もともとサウサンプトンとかトッテナムとかライプツヒにいて、で、うん、直近だとモナコかな、はい、
お、タキ、は
い、そう、タキ、タキの獲得とかにも携わっていた、まあ、ビンワンですね。彼もビンワンスポーツディレクターですね。ポール・ミッチェル氏。
いいですね。はい、楽しみだね、
うん。が、今、モナコとの契約がちょうど終わったので、来るんじゃないかみたいなところかな。はいは
い、おー、いいじゃない。あの、冬に向けていいニュースが、はい、うん、来てるね。
そう。とか、あとは、ダン・アシュワースさんですかね。はい、
はい、はいはい。
これ誰かっていうと、もともとブライトンでテクニカルディレクターをしていて、で辞めて今、ニューカッスルにいるんだよね。
へえー、はいはい。
なので、まあでも入荷する側はどんなオファーが来ても絶対に断るって言ってるから。どうなるかは分かんないですけども、はい、
なるほど。
まあテンハグを変えることはないんじゃないかなって思いつつも、こういう内側からどんどん改革していくみたいなところは話として出てますから、はい、
なるほどね。
まあその辺エドウッドワードの悪夢を払拭できるんじゃないかなとは思ってますね。
楽しみだね、
うん、はい、まあ、GM というかスポーツ部門の統括の人かなが新しく来るんじゃないかなって感じですね、はい、
なるほど、
はい。 すみません、脱線した、しましたが、そんな感じです。はい。
はい、
ちなみに、ちょっとごめんなさい、ラトクリフ教の話になっちゃうんだけど、
お
ラトクリフ教の教ってなんかかっこよくない？
なんだろう、ハリー・ポッターとかにも出てくるよな、何々教。
そうね、なんか、あれだよね。それこそサーとかと一緒で、
はいはい、
エリザベス女王からこうなんかもらえると名前がつくんだよね、確か。
爵位っていうやつかな。
あ、そうそうそう。ね
うんうん、
確かラトフクリフ教もなんかそのエネルギー開発とか、ね、
はいはい、
イギリス期っていうのは大富豪ですから、なんかその辺の実績で、うん、確か、ナイトの称号かなんかをもらったのかな。はい、
ああ、いいですね。なんか、なんとか教いいよな、わかるわ。
ねうん、いや、俺今までであのトップハムハット教しか聞いたことないよ。トップハムハット教
ちょっとピンときてないです。
来てない、トーマスに出てくるあの。
あのシルカットのおっさん。
そうそう。トーマスに出てくるあの唯一と言っていいほどのあの人間。
確かに。
あれトップハムハット教だよ、ね、確
かに。覚えてんな。
それ以来の今日だったんで、ちょっとかっこいいなと思っちゃいましたけど。
いいよな、ちょっとな、死ぬまでに勲章とかもらってみたいな。
そう、日本でなんか人間国宝みたいな感じだもんね。
ねえ、
そう、なんか、ね、天皇陛下からもらえるやつだもんね、多分、ね。
もらえるやつな、そうそうそう、いいですよね。ね、
はい、ごめんなさい、トップハムハット教の話でした。
はい。
じゃあ続きいきます、はい、サミーレート2時50分さん。はい、どうもサミーレート2時50分です。アストンビラ勝ってたら首位だったのに。15連勝中のホームでシェフィールドに勝ち点を取りこぼすとは思いませんでした。あ、さっきの話ですね。はい。
うんうん、
でもエミリーは本当に名将ですね。ビジャレアルの EL 優勝、CL ベスト4といい、中堅率いるなら右に出る者はいないと思う。EL では4度制覇し、最多優勝監督ですからね。アーセナル時代の失敗は、エミリーの英語が聞き取りづらく、コミュニケーション不全により、選手への吸収力を失ったもののも一因だと言われましたが、極力強くを置きたがらないエミリーの頑固さにも問題があります。ファンやメディアにも散々揶揄されて、私から見ても少々気の毒でした。それは相当悔しかったらしく、イングランドを離れても英語の特訓を続けていたそうです。その甲斐もあって、今ではかなり英語が上達していますし、こういう負けん気のある強さや努力を惜しまない姿勢が、エミリーの成功を後押ししているのだと思います。はい。ありがとうございます。
そんな、ありがとうございます。
そんな裏話があったんですね。はい、は
い。なんかいい話だね。
う
ん、
そうだね。まあ、語学問題は確かにありますよね。うん、
ねえ、ね、うん、それこそあれですよ、うちだとあの、うん、ヌネスの通訳をチアゴがやってたり、
いや、まあ多国籍なプレミアリーグならではの感じはあるよね、うん、
ね、そうそう、うん、これ本当に全然話ちょっとそれるんだけど、うん、僕週末なんだ、社会人サッカーのリーグ戦がありまして、で僕センターバックだったんですけど、相手のフォワードと競り合っているときに、ルーズボールをさ、こう体をこう押さえて、隠して、はいはい、タッチラインまでみたいなときあるじゃないですか。
うんうん、
のときに結構がっつり掴まれて押されたりしたから、いや、ファールでしょってアピールをしたのよ。うんうん、で、
はいはい、
笛が鳴ってたんだけど、聞こえなくて。
うん、はいはい、
で、相手の選手に、いや、さすがにやりすぎでしょって軽くちょっと押したのよ。そしたら審判飛んできて、試合止まってんのに押すとは何事かっつって、
あら、
イエローカードを出されて、違うんです、本当に笛の音が聞こえなかったです、マジでごめんなさいってめちゃめちゃ言って取り消してもらったっていうことがあったんだけど
取り消しなんてあるの？
あった。そうさ、これさ、言語喋れないと無理じゃんと思って。
あ、まあ確かにね。
そうそうそう、はい、やっぱ言語って結構有利不利に直結するよなって思ったっていう、今の話をしてて、そうそうそう、
ハリー・ケイン先生おとなしくなっちゃったみたいなのあるもんね。これ噂かもしれないけど、うんうん、ドイツ語全然話せないっていうのありましたから、ね、
うん、そうだよな、確かにな、う
ん、だから逆にチャンピオンズリーグのユナイテッド戦の時は率先して言ってたけどね
英語いけるぜっつって、うん、そっか、確か
にドイツ人の味方たちに対してね、そう、積極的にコミュニケーション取りに行ってたけど、
はい、
それあるよね。だからなんだろう、キャプテンは英語喋れる人にするっていうのはあるよね、一応ね、
うんうん、
チェルシーもリース・ジェームスがなんかキャプテンの理由って多分その辺も強いと思うし、うん、
なるほど、そうだね、
あると思いますね、全然言語問題ね、
ね、そう考えるとエミリーはかっこいいな、それで結果出してるっていう、もちろん要因の一つではとは思うけど、
う
ん、ね、それをしっかりやってるっていうのはかっこいい
ですね。いいじゃないですか、シニアのリスキリングですね、うん、 いいですね。
いや、素晴らしい。
この年で新しいことを覚えるって結構大変だと思いますから。
うん、ね、すごいね。
素晴らしい、うんうん。そう、でも確かにエメリーの中だとアーセナル時代の失敗っていうのは結構ね、なんて言うんだろう、こう、悔いはあるだろうね。あんなにこう、すごい監督というか、ね、スペインでは本当にこう、右に出る者いないぐらいの名将ですから。はい、
そうだよな。
ちょっと嬉しいね、うん、帰ってきてあんなに活躍してると。はい、
ねえ、しっかり結果出してるな。うん、
はい。っていう感じですね。ありがとうございます。
はい、
そう考えると、ソン・フーミンとかすごいんだね。ね、キャプテン、
確かに、うん。そうだよね。
韓国
とかって
英語喋れるのかな、みんな。わかんない。
なんか、あれだね、うん、日本より英語教育とかに熱心なイメージあるよね。
まあそうだよ。日本があんまり進んでないってだけかもしれんけどな、それで言うと。
うん。
ね。
うん、なんか、
日本語って日本でしか使えないしな、確かに。
そうだね。
うん、
そうそう、あの韓国は結構あのなんだ、結構エリート層はみんな海外留学に行くらしいですね。
そうだよね、
語学留学も兼ねて、
うんうん、別になんかなんだろう、悪口じゃないけど国土はちょっと狭いし で、
はいはい、
でもそれでもなんか国外にこう輸出する産業はいっぱいあるからね。エンタメもそうだし、
う
だ、ね、テレビとか、ね、いわゆる電子機器系もね、結構グローバル
サムスン
ね、
うん、
その辺あるのかな、確かに。うん、
ねえ、確かにね、うんうん、日本人もな、外に出ると喋れてる人多いけどな、
うん、
逆にあの
そうだ、ねうんうん、
伊藤純也とかみたいに、うん、あ全然言語いいっすみたいな人いました
な。純也兄貴はまあ特殊だけど、純也兄貴とウッチーの兄貴はちょっと、
ね、ちょっとね
特殊だけど、
だよね、
いやでも遠藤とかね、普通に英語でサラーと喋ってたしね、
うん、ね、そうそう、ペラペラやんね、
英語いけるみたいな、サラーに言われて、もちろんだよ、ね、みたいな。で、サラーもなんか、イギリスの天気はどうだいみたいなね。
気まずかったんだろうな、最初。ね、会話ねーっつってる。
そう。でも、サラー唯一の同い年らしいからね、遠藤がね。
そう、
嬉しい
ね、あのね、試合前の、あの、うん、なんだ、パス交換とか、2人でやってたりとかしますよ、
うんうん、
たまに。
そう。いいじゃん。これは、英語できないとダメだね、確かにね。
ねえ、サラーに認められてるよ。そう。羨ましいです。
大ボスだからね、うん、リバプールのサラーね。
そうだね。
伸び伸びこれは生活できますよ、リバプールで。
ええ、いいやつ、いいやつが後ろ盾につきましたね、
そう
ね、
遠藤
も
ね。誰も悪口言えない、遠藤。サラ
ーいいな。やっぱ言語大事やね。
大事だね。はい。
はい、
ちょっといいお便りありがとうございました。はい。じゃあ次、アグエロさん。エミマルのアストンビラ、首位予想ですね。はい、うん、マクアリスターのリバプール、一騎打ちで勝った方が優勝で、よろしくお願いします。なるほど。デブライネもそろそろ復帰してきて、シティが盛り返してきそうな気もしますが、毎回シティ最強でも面白くないので、最後まで混戦に期待しております。はい。
はい、
今年はあるよ、大混戦。ありますよ、これは。
ねえ。
うん、
ねえ、いい感じですよね、
うん。そう、シティサポの皆さんにはちょっと申し訳ないですけども。うん。
うん、
面白くなりそう。全然わからない、今まで、この優勝するチームどこかっていうのはね。うん、
ねえ、折り返しまで来たのにな。
そう、うん、あんま珍、なんかあんまこうなかったよね、直近で言うとね。
そうだね、
まあアーセナルかシティでしょみたいな感じの時もあったし。
そうだね、
まあ、リバプールか、うん、リバプールかシティでしょの時もあったし、
ね、そうだね、だいたい2強のシーズンが最近多かったイメージあるな、
うん、ね、今もう3強4強ぐらいの勢いですからね、
うん、
4位までで言うともうどこが来てもおかしくないですから。はい、
そうだね、
うん、ありがとうございます。混戦はこれからもあると思います。はい、
はい、
なんかこうシティが一戦少ないのちょっとやだね。
わ、ね、かるわかる、あの勝ち点計算する上でな、
そうそうそう、
ちょっと気持ち悪いよな、
ちょっとシティが少ないのはやだな。
ね、
絶対勝つだろうし、やっぱ計算しづらいなって感じだね。
ちょっとな、うまく取りこぼしてほしいな。
はい、こんな感じです。ありがとうございます。はい、
はい、
次カピバラさん。クリスマス過ぎてしまいました。クリスマス週はアーセナル優勝大本命ですかね。年末にかけてですが、次節かなり面白そうなカードが多いですね。アーセナルは好調ウェストハムと、シティもこれまた好調エバートン、リバプールは獲得な、ターフムーアでバーンリーと、クリスマス首位とはいえいかなかったものの、ぜひリバプールには首位で新年を迎えてほしいものです。ありがとうございます。
はい、
うんうんうん、なるほどね、ありがとうございます。確かにね、こう中堅って言ったらあれかもしれないですけども、こう、
うんうん、
好調なチームが非常に多いですからね。はい、
ねえ、そうだね、うん、確かにね。う
ん、まあ、ウエストハムも、ユナイテッドに 2-0 で勝ちましたし、
はい、はい、
エバートンも剥奪以降、調子は、まあ、直近はちょっとトッテナムに負けてしまいましたけども、調子はいいですし、はい、
ね、
まあ、バーンリー、フラム、その辺のクラブもね、非常にこうタフな試合が続きますから。
はい、ね。リバプールはあれですからね、あのルートン相手に取りこぼしてますからね。
うん、なるほどね。はい、はい。そう。確かに。
全然あるよ。
うん。いやー、面白いですな。ありがとうございます。
ね。
はい。じゃあ、どんどんいきます。次、カイトさん。リバプールだと思います。ありがとうございます。
シンプル。うん、
いや、リバプール、そうだね。ね、アセナルでした。はい、
アセナルでした。はい、
ちょっと、こんな感じで細かくいただいてるの先に紹介しちゃおうかなと思いますが、俺の好きなガムはジュード・ベリンガム。はい、かっこ、首位ターン気持ちいい。アセナルだと思うな、と来てます、はい。
なるほどね。
なるほどね。で、ディディエ・ドログバさん、ザ・ワールド、どうもディディエ・ドログバだぜ。チェルシーやろう。なかったですね。
なかったですね。
気持ちはわかるよ、ドログバの兄貴。ね。
そうね。なかったですし、しっかり負けたしな、ウル
フ。そうなの。いやね、まあでも、エンクンクの未来につなぐゴールは最後ありましたから。はい、
そうだね。やっぱエンクンクはちょっと期待してる。あんだけ何者入りで入ってきたし、後半戦に向けて巻き返してほしいな。
うん、そうだね。全世界のチェルシーサポーが多分エンクンクに期待してるよね。
そうだね。間違いない。
めちゃくちゃエンクンクしかねえみたいな感じで思ってるから。
そうだよね。最後の希望。うん。
まあ、冬の遺跡とか含めて、人員整理するのか否か含めて、はい、ちょっとチェルシー期待ですね。はい。
はい。
で、キータさん、もちろんリバプールですっていう感じですね。はい。
ね、キータさんはリバプール予想は多かったね。ね、
うん。
まあね。
うんうんうん。そんな感じですね。はい。じゃあ前半最後になると思いますが、はい、次エリオットさんですね。はい。エリオットです。先週はステッカープレゼントありがとうございます。初投稿の上におじさんを選んでいただいて恐縮です。大切にさせていただこうと思いますが、今後は若い方に届くといいなと思います。
あ、
はい。で、さて、お便りデモですが、首位攻防6ポインターをドローで終えてしまったので、アーセナルが首位でクリスマスを迎えることになってしまいました。悔しいですが、シーズン長いので楽しんでいきたいと思います。そうですね、リバポサポですからね。はい、
うん。
と言いつつ、チミカスやルチョが怪我してしまったのが心配です。ただでさえ怪我人が多いので、人為的な怪我は減るといいなと思います。ありがとうございます。はい。
はい、
なるほどね。このルチョっていうのは、ね、ルチョは誰だい、
うん、ルイス・ディアスですね。
あ、そうだ。あだ名ルチョなのね。なるほど。
そうなんだよ。はい。ちょっとこの人為的な怪我は減るといいなと思いますっていうのがね、ちょっとチクリと察してる感がありますけど、はい、まあ、正直僕も同じ気持ちで、はい、ちょっとサカの、チミカスを押したシーンはね、うん、ちょっとやりすぎだよなって思ったんだよね、正直。
まあそうだね。
なんかこう。ちょっと僕は、否定的ですね。
もやっていうのが残るよね、ああいう、ラフプレーに見えちゃうような。う
ん、ね、そうそう。ね。うんそう、ツミカスは、なんだ、ロバートソンの控えをずっとやってくれてて、うんうん、やっぱ出番が少ない中、やっとできた出番を生かして結構頑張ってくれてたので、
いや、そうだね。
なんか、うん、そう、サポーター的にもなんか心が苦しいし、うん、本人もすごい苦しいだろうなって思うので、それも含めてちょっと ね、
うんうん、
こう、ちょっと、辛い気持ちにはなりますね。
そうですね。まあ、熱い試合の中での、ね、こう、怪我ですから。
そうそう、
まあ、別になんか怪我をさせてしまった人を非難するわけではないですけども、ね、
そうそう、
まあ、でも確かにね、フェアプレーではいてほしいね、うん、
ね、そう、わざとやったわけではないと思うんでね、そう、それは仕方ないんだけどね、
その事件で言うと三笘の怪我のところも結構問題になってましたね、それで言うと、
ああ、うん、あれね、三笘がぶん投げたやつね、
接触して、そう、ディーン・ヘンダーソンが無理やり立たせて端っこにエイってやったみたいな、
ね、うん、
まあ確かにいらなかったけど、ヘンダーソンのあれはね。いらなかったけど、まあこう、プレーが続いてる中でそこに立たれちゃうとっていうのはあったと思うから、まあちょっとこう、外に出てくれよって気持ちもまあわかるけど。
ね。ね、そう。まあ、あの時点だと、怪我かどうかちょっと怪しい感じ。
あ、そうそうそう。まだちょっと怪しい感じはね。ただ、悔しがって寝転がってるようにも見えたから。うん、
ね。
だからそれに対して、ヘンダーソンに対して、結構なんか日本人の人たちがみんなこう、誹謗中傷してるみたいなのあったけど、
うんうん、
ディーンの気持ちも分かってくれっていう感じもあるけどね、うん、
そうだね、やっぱゴールキーパーであそこに人いるのは気になるよなっていうのもあるよね、
うんうん、まあ触んないのが一番やけどな、うん、
まあね、そうだね、まあ、
はい、
はい、
そんな感じです、うん
ね、
はい、うん、うんうん、エリオットさんありがとうございます、はい、
ありがとうございます、
そんな感じでした、まあバーっとお便り紹介しましたが、まあ結果的には首位はアーセナルが折り返しって感じでしたけども、うん、 先ほどお話ししたように、はい、年末にかけてめちゃくちゃ試合がいっぱいありますから、はい、
ね、
ちょっと順位は目が離せないですね。うん、
ねえ、そう、はい、さっきちょっと前半で言い忘れたけど、うんうん、ね、あの、僕らが休みの間に FA カップありまして、はい、あの、リバプール、アーセナル、再戦ありますからね。
そうじゃない。
はい。
FA カップも外せないよね。カラバオカップはいわゆるミッキーマウスカップと呼ばれますけども、
ね、
FA カップは日本、あ、日本じゃない、世界最古 の、うん、あのカップ戦ですから ね、 あね。これはみんな取りに行くと思いますから。はい。
はい。あれですからね、ここから、うんうん、プレミア勢はからかな、あの3回戦からだもんね、
うん、シードが出てきまして、まあ結構プレミア同士が当たるんだよね、うん、それで言うと
ね、
うん、
今回偏りすぎじゃってぐらい当たるな、うん、
まあまあジャイアントキリングとかが毎年あるようなね、はい、うん、そんなカップ戦ですから、あ、そういうのもありつつも、もうこの3回戦とかだよね、でアーセナルとリバプールぶつかりますから、はい、
ねえ、勘弁してくれや、
FA カップってスポティビーで見れたっけ、
なんかね、ダゾーンな気がする、
カラバオはダゾーンで FA はなんか途中からスポディービーでもやるようになったような気がするんですけど、
あ、そっかそっか、うんうん、
ね、どうでしょう
ね、
わからん
だから見れたらいいな、そうだね、確かに、はい、どっちなんだろうと言いつつ、いい、僕はダゾーンも契約してるので、
あ、
はい、どっちでも行けます、やったぜ、
いや、ちょっとね、うん、アジアカップ始まるからダゾーンちょっとね入らなきゃだよね、アジアカップってダゾーンだよね、
あ、そうだね、確かに、
さすがに日本代表は見たいなって感じではありますけど、うんうん、はい、
確かに、
うん、うん、そんな感じでございます、ありがとうございました、はい、
はい、
ではそんな感じになりまして、お便り紹介は以上にしようと思いますが、引き続きお便りは募集しております、冬の移籍市場をオープンして、うん、推しチームの補強ポイントを教えてっていうところでお便り募集してますので、引き続き送ってくれたら嬉しいなと思います、はい、
はい、
公開されてる日は26日ですね、はい、
うんうん、
ボクシングデーですよ、
いやー、来たね。
ボクシングデーってなんか、イギリスの祝日みたいなやつだよね、確かね。
うん、ね、そう、俺もなんか、よく聞くけど、うんうん、ちゃんと理解してないわ。
うん、うん、あの、パンチパンチのボクシングじゃなくて。
はいはいはい。
あの、決してあの、クリスマスを充実して過ごせなかった人が殴り合うとかじゃなくて。
最悪の日や。
そう、間違ってたらごめんなさいね。だけど、あれだね、あの、クリスマスの翌日、あの、うん、いわゆる労働者階級って呼ばれてたよな、こう、
はいはい、
歴史の中で生まれた、あのクリスマスの翌日は働いてた人みんなお休みだよみたいな、そう、
なるほど、そういう優しい日だね、
そうで、うん、ボクシングってあのボックスのボックス、あの箱、
はいはい、箱
だから、ね、あの、うん、あれクリスマスプレゼントを開ける日みたいな、
あ、いいね、
それがボクシングデーっていう感じだったかな、う
ん、
そ
う、
だからイギリスでは結構 ね、 ね、あのお休みになるからもうお店とかみんなやってないみたいな、そ
う、
ガラサッカーが盛り上がる年末のボクシングデーっていうのは結構伝統なというか、うん、歴史ある感じらしいですけど、うん、はい、まあ、そんなの関係なく毎日試合ありますから
そうだね、確かに、
まあ、現地の人たちも楽しい1週間なんじゃないかな、だからこんなに試合がいっぱいあるのかなっていうふうには簡単なに、ね、だけどなんか予想はしてますけど、はい、
そうだよね、仕事も休みになるしな、
う
ん、年末で
な、そうだね、うん、まあ我々も寝不足になりすぎないぐらい楽しんでいきましょう。
はい。
はい。
はい、そうだね、本当に、
うん。そんな感じです。はい。
はい。
じゃあ、最後になりますが、レビュー評価ですね。この放送を聞いて楽しんでいただけた方は、ぜひ、フットエアの番組レビューよろしくお願いします。Spotify または Apple Podcast から MAX 星5で評価できますので、ぜひ星5でよろしくお願いします。はい。
はい。
では、金曜日の後半回でお会いしましょう。バイバイ、イオビ。
バイバイチェティッチ。
ありがとうございました。
ありがとうございました。